Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラジオキャムネット。
どうも、田口です。先月は勝手にお休みしてすみませんでした。実は今回原稿を書くまで全然気づきませんでした。さて、今月も皆様からのお便りから、群馬県渋川市会社員の、AO さん、聞いています。どうもいつもお便りありがとうございます。今年もよろしくお付き合いください。東京都墨田区会社員の YK さん、いつも応援していますよ。憧れの地バンクーバーからの番組ありがとうございます。東京からだとバンクーバーすぐですよね。春と秋のホテルパッケージが安いみたいです。ちょっと他のホテルより高くなるんですが、できればホテルはフォーシーズンズがいいと思います。埼玉県草加市って読むんですかね、エミーさん、ニュースでバンクーバーはまるで北京のようになっていると知りました。そんなに中国人の移民が多いんですか。バンクーバーのイメージが壊れていくようで心配です。北京に行ったことがないので比べようがないんですけど、確か中国系の方々は人口の1割を占めているんじゃないかと思います。でもバンクーバーの有名なダウンタウンの高層ビルはほとんどが中国の方々の資本ですからね。彼らがいなければこれほど見栄えがするダウンタウンはありえなかったでしょうね。僕からしたらバンクーバーはインターナショナルな街という印象が昔から強いので、逆に中国人の方々がおられなかったらちょっと異質に感じますね。バンクーバーにはそういうヨーロッパ系の人たちだけが住んでいるようなところもところどころにあったりするんですが、時々そういうところに行くとバンクーバーじゃないような感じがして違和感があります。あとバンクーバーの中華すごく美味しいです。さて本文です。今月は、プロセスと結果についてです。確か神の異邦人だったと思うんですが、主人公のムルソーが、僕は自分が欲しいものが何なのかは分からないけど欲しくないものははっきりと分かる、なんてことを言っていました。世の中には欲しいものというものを確定してそれに向かって邁進するといった人もいますが、僕はどちらかというとムルソーに近い傾向です。僕が欲しいものの不確実性を初めて真面目に考えたのは20代の頃で、休暇か何かで僕のアパートに数日泊まっていた友人と散歩をしていて、夕食何にしようかなという話になったんですね。それでふと考えたことを口に出したんですが、それがそういえば食べたい夕食のことさえおぼつかないのに、それより到来し 人はそれより遠い将来のことなんてわかるわけないじゃんということだったんですね。それ以来僕は遠い将来の目標を掲げる人たち、そしてそれに時間や労働を労力を捧げる人たちの心象をそれまでとは違った目で見るようになりました。僕が今回こういうことを思い出したのは、いみじくも僕の子供が今高校2年生で地元の有名大学に入ることを目指しているからなんですね。彼は地元の有名大学に入ることを欲していると自分で確信しているんでしょうけど、それがどういうことを意味するのか、もちろん未経験のことだから知りませんよね。僕が勘ぐるに、多分そういう有名大学に入れたら羨望の的になるだろうなというのが一つと、自分の能力に普通に満足できるなというのがあると思うんです。僕はというと羨望の的になんてなりたくないし、自分の能力に普通に満足するというのも具体的にそれがどういうものなのか実感できないんですね。それは他人を羨望したくないというのと、自分の能力を他人と比べたくないというのが僕の欲しくないものとしてはっきりしているからなんですが、まあ若いというのはそういう事象の裏表が見えないということでもあるんでしょうね。多分これを彼に指摘したら、そんなの裏表になっていないよと言うと思いますし、それに彼にしてみれば勉強にも真剣に取り組むようになったし、そういう好ましい結果が出ているんだから、そこに至るまでのプロセスはいいんじゃないかというスタンスでしょうか。これはでもちょっとなんかなという感じになるんですね。というのが、これは実は逆じゃないといけないんですね。プロセスが先で結果が後なんです。正確にはプロセスが大義で結果が二義的なものになるんですね。というのが、結果を先にすると究極的には僕たちはみんな死んじゃうんだから、最終的な結果が死ということになって、さすがに本当の意味で死を喜ばしい結果と見た人は僕の知っている限りではキエルケゴールさんぐらいです。ちょっと話がそれますが、キエルケゴールさんはデンマークのキリスト教徒の哲学者で、どういうわけか自分がイエスが死んだのと同じ年で死ぬと考えていて、それまでにこの世における神から召された自分の仕事を全て終えておこうと考えたらしいんです。それでまあ無事その仕事は終わったんですが、いつになっても神が、おお、キエルケゴールよ、よくやった、これからキ君は死んで審判の日を待つ、なんてことを言ってこないので、真剣にどうなってるんだと幻滅したみたいなんですね。キエルケゴールさんの場合は、彼の死は神の御国での新たなる生の始まりですから、それはそれで結果は通過点であると捉えることもできます。ただキエルケゴールさんの場合は、死の後は天の御国での時間というものがない、永遠の中での至福というものがオートマチックに用意されているはずなのでいいんですが、普通の人の場合は大学入試という結果は大学での新たなる事象の始まり、大学が終わったら就職、その後の結婚なんて永遠に結果は新たにされていっているうちはいいかもしれないんですが、最終的な結果として全てがおじゃんになる死があるんですね。それはまあそこで、いや、それでも私はどっかの有名駅の目立つところに銅像として立って人々の羨望を集め、万人が疑う術すらない自分の能力を人々は崇めるというところに究極的な結果を置くのかもしれませんね。特に日本という国はこういう人結構多いですし、僕はというとそこまでして他人の羨望や自己能力の賛美が欲しいかにどうしてもなっちゃいますし、正直もうちょっと違う生き方ないのかなになっちゃいますね。実際のところ僕が他人から敬らしがられることや自分の能力を他人に認めてもらうとかいうのを嫌うのは、そういうキリのない結果の気球に始める前から疲れちゃうからなのかもしれません。あともう一つ言うと、僕の高校教師という職業柄、他人の羨望や自分の能力の賛美を欲しがってる 人っていうのが往々にしてそういう羨望を集め得ない人々や目立った能力を持たない人を平気でバカにしたりするのを僕は嫌というほど見てきたんですね。それもまたなんかなという気持ちになりませんか。今月も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。そして少し申し遅れましたが明けましておめでとうございます。引き続き今年もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。それではまた来月お元気で。
Radio Camnet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワークストリート、スマートフォン、サイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camnet.